everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。まず少しだけアナウンスから。皆さんね、まあ、リスナーさんの皆さんはご存知のように、私ブログを18年書いていて、でこの1ヶ月海外から自分のブログへのアクセスができないので、まあ、それはね、そのブログの発信元っていうか、まあ、ブログのね、そのサイト側の方々がいろいろと今海外からのね、そのハックとかそういうのを一生懸命対応してくれてるみたいで、まあ、そのために実はブログをかけてません。日本国内にいる方はブログが開けるので、あ、なんかまさみさん最近更新してないよなと思ってる皆さんは更新したくても入れないんですよ。なのでまずそちらをね、なんていうのご理解ください。ありがとうございます。そしてね、普段であれば私イベントの告知はもうすべてブログを通してやってきた私が、今回初めてブログでご案内できないので、イベントのご案内がね、その Facebook であったりソーシャルであったり、そして前回もそして今回も概要欄に入れさせてもらいますが、申し込みのね、解禁オープンが昨日始まりました。そこで皆さんにご案内をしています。なのでね、ブログずっと待ってるんですっていう人たちとか、私のブログを読んでいる方で人たちがいれば、まさみさんこんな状況らしいよっていうのをぜひお伝えしてください。そしてね、私のこのライトイベント、今回10周年のパーティーライブ、毎回ねラジオでもどこでもそうですけれども、私は話をするときに必ずエネルギーを持って話をしてます。だから多くの人たちがウォーキングボルテックスって、まあ、歩くボルテックスって呼んでくださる皆さんはもう本当にありがたい限りで、だからこそ今回は皆さんに何を教えるとか、イベントでこんなことを伝えますよっていう学ぶ姿勢のものでないけれども、でも実はコンテンツはもう本当にたくさんあって、まあ、そこにね来て毎回そうなんだけど、何でもいいからもうまさみさんと同じく空間でエネルギーを感じていきたいっていう人たちがね結構多くいらして、もうそんな皆さんも早々と申し込みをしてくださってるようでありがとうございます。なのでね、エネルギー的なイベントにする予定で楽しみにしていてください。まあ、そこでね、私ネットワークもやっているってことでね、皆さんはそういうことを知ってる皆さんはもしかしてネットワークの案内ですかって言ったら、いやそれはないないって、まあ基本私自分のネットワークの案内っていう、そういうプレゼンテーションとかそういうなんていうの集まりっていうのをほとんどしたことがもうなくて、なのでもうないです今回も。でもし私が仮にそういうことをやるとすれば、もうそれはもうしっかりと明記しておきます。これはこういうもんですよ。なので基本的に私は自分のイベントとサイドでやってるネットワークの件はもう完璧に分けてます。まあそれにはね、私もよく知ってる日本のね経済であったり、まあ、すごい有名なエコノミストの方がいるんだけども、まあ、その方はもう70歳なのね。でいろんなところでもうなんていうのかな、アドバイザーをやってきていて、もう何十社っていう会社を経営してる人なんだけど、その方も実は同じネットワークをやっていて、なんでやってるんですかってやっぱり言った時に全く同じ理由だったんですね。一般の人、いろんな人に提供したいから、そのためにやってるよって。だから私も全く同じで、 One of like a choice for everyone っていうことでやっているので、まあある意味そこだけに全然意識を集中してないっていうところは、まあそういうネットワークしてる方すると、まあ、ちょっと遊んでるよねと思うかもしれないけど、 Either way って私はまあどっちでもね、もうその都度、まあ、人に会う機会っていうのは大切にしています。まあ、ですがもちろんイベントと、私がやってる今までのイベントとネットワークっていうサイドの部分っていうのは全く無関係のものになっていくので、そちらはねご理解ください。わお、それでは今日のお話完成トークはね、この話をしていきたいと思います。はい、 Don't take it personal。まあ、これはね、日本語で言うと、まあ、自分のせいにしないとか、まあね、昨日自己肯定の話をしたけども、まあ、たまたま今日はねこのお話になっていったのは、まあ、今朝ね古いお友達と話をしていて、これを何気なく思い出して、で昨日一昨日も結構いろんな質問の中に、なんで自分を変えたいとか思っていてもなかなか変えられない人っているんですかっていう質問とかもあったので、まあ、そこに行くかなっていうところでね、まあ、Don't take it personal。 実はねこの言葉を何度もよく聞いた時、そしてまあ最初かなと思う時はね、この場で聞いたんですね。 つい最近ね、ディズニーでもう1年ほどずっとフルでね、もうほぼあのサイドレギュラーみたいな感じで、下の子が子役俳優をしている時にね、ずっとディズニーにあのスタジオで、私たちはもう週の半分ぐらいはもうそこで過ごすっていうようなね、そんな生活をしていた時の、その時のまあ子役俳優さん仲間との写真が出てきて、あ、懐かしいな、もう14年も前なんだって、まあ、びっくりするほど時の流れの速さを感じていました。まあそうなんですよね、2011年ぐらいだったと思うんですね。まあそのちょっと前に子供たちっていうのは俳優を始めたんだけれども、まあ、お兄ちゃんがこういうエンタメ界にすごく関心があって、すごいシャイな子だったんだけど、私からすると俳優なんて目指せるのかと思ったのね。で大抵、まあ、あの上の子がやると下の子って大抵ついていきたくなるわけじゃない、まあ、そんなところでね、まあ、のアクティングクラスとか行った時にはもうあのお兄ちゃんを見ていると、いや人ってもう全然持ってる性格とやりたいことに対しての熱意と行動っていうのは変わるんだなと思ったんですね、まあ、そんなところで10年ちょっと前のフルタイムで私がスタジオママ、またママ業っていうのがものすごく1日の中で時間的に多かったっていう、その時にうちの子供たち幸いにして2人とも一緒にまとめてね、このエージェントが決まって、そのエージェントがもうまさにビバリーヒルズのもう一等地のロデオドライブのすぐそばのところにエージェントがあって、そこにね、あの出向いた時に聞いた言葉がその言葉でした。その時の子供たちってまだ10歳とか11歳とかだったと思うんだけども、下の子がそのくらいの年齢でね、その時に初めてもうミーティング契約っていう時に聞いた言葉はこの2つなんですね、はい、1は Don't take it personal。 オーディションがあって毎回みんながオーディションに受かるとも限らないわけですよね。なぜなら何千名何万人の中からたった一人しか選ばれないわけで、そうなってくるとそのオーディションのたびにどれだけ落ち込むことを減らせるかなんですね、まあ、減らせるかっていうよりもその度に落ち込んでいては仕事にならないっていうのがもちろんのことであって、まあ、それをねやっぱりなんていうのか、乗り越えた人たちっていうのがすごく今も残ってる人たちなんだろうなと思うんですね。あとはやはりある意味運ですよね。あとはもちろんタイミングだからこそ、その役っていうのがあった時に、まあ、その今ではね私なんか監督さんであったり作り手の方のお話とか、もううちのお兄ちゃんも作り手の方にも回っていっちゃったので、そうするとどんな人を求めてるかによって、ね、その役にフィットした人たちが選ばれるので、いやもう絶対ハンサムでなきゃいけないとか、絶対美人じゃなきゃとかね、もうあのこのぐらいのスタイルがあってっていう、そのスタイルに合った役柄だったらそれ選ばれるけれども、そうじゃない人たちだってもちろんいるわけよね。だからこそその役柄とそのタイミングに合った、ね、あの人たちが選ばれるっていうことは、落ちた時にやっぱり自分は才能がないんだなとか、まあ、自分の役不足だな、努力が足りないんだなとか、そんなことをまず言わないことって、まあ、もちろん努力はねできることはもちろんそれ日頃からやるようにっていうのはもちろん聞くわけですよね。でもオーディションの度に落ち込んでいてはもう次に進めない、だから落ち込まないこと、 Move on って Don't take it personal っていうことを聞きました。まあ、それはね、まあ、もうあの私もね、その浪人という映画に出てたね、タカト君っているんだけども、タカト君と話をした時に、タカト君結構あの日本でも活躍してる俳優さんで、タカト君なんか結構体が大きいわけよね。でタカト君どうやって俳優になったのって時、ラーメン食べてる時にスカウトされたんですよっていう話で、まあ本当にね、そのキャスティングの方がで見て、どん誰がいいかな、いい人ないかなって、ね、これだっていうのがいるわけじゃない。まあそんな話はね、いつもやっぱりいろんなとこで聞いて、皆さんもあのスターウォーズだったし、インディアナ・ジョーンズをね、ハリソン・フォードさんなんかもそうだしね、もちろん最初から俳優も目指してたっていうところではなくて、まあこの役にぴったりの人誰かいないかな、この人だっていうことで、まあ、抜擢されるケースっていうのもあるわけですよね。まあそんな話はよく、あのいろんなねところでいろんな人たちのねお話を聞いていくと、やっぱり、まあ、そのタイミングに合ったかどうかっていうことで、まあ、その度に落ち込んでいては仕事、どんな仕事の上でおいてもやはりこれはすごく役立つなと思ったのが Don't take it personal って言うんですね。まあ、そこでね、まあ、あの常に悲劇のヒロインなんて言うと悲劇のヒロインごっこゾーンみたいなね、そんなエゴの方が強くなってくるので、やっぱり私ダメなんだわっていうと誰かが慰めてくれる くれるみたいなね、その慰めてくれるとこにアテンションもらってる私、それが心地いいってなってくるよりは絶対ムーブオンしていけたらいいと思うんです。まあそして2つ目、もう2つ目のね、これはどこの業界でもすごく大切に役立てることができるんじゃないかなと思うんですね。それはの職場、まあ職場っていうのはスタジオですよね。スタジオでもちろんビヘビアっていう行動っていうのは自分でね、もう責任ある行動をしなさいっていうのは言われるわけで、その時にもし監督さんとかその職場とかいろんなスタッフさんのことで不満があったとしても、絶対に不満を言わないことっていうことが2つ目のルールでした。不満を言わないことって、まあ誰だって不満言いたくなる時あるよね。でも不満を言わないことって、それはその場を作ってくれてる人たち、その環境を作ってくれてる全ての人のおかげであなたが仕事ができるっていうことは絶対に文句を言わないって。もし誰かの耳にあなたの文句が入ったら10年仕事が来ないと思いなさいって、子供なりにやはり俳優として進みたいって言った時に、その大人と同じような接し方でそのお話をされたんですよね。でも私はね、すごく大切だなと思いました。でこの2つのルールっていうのは子供たちが俳優を辞めてからもやはり心に残るもので、どんな時でもどんな相手でもこの2つのルールはすごく役立つんだなって私は思いました。もちろんそのエージェントさんたちも言われました。多くのね、俳優さんたち、俳優を目指してた人たちがもちろん途中で断念する人たちもいっぱいいます。でも断念しても彼らは必ずいろんなところで活躍するっていうんですね。じゃあどうしてなのかっていう、そのお話を聞いた時に、やはりこの2つ、これは社会によってとっても大切なルールであって、それをマスターすることによっていろんなところですごく応用もできるし、身につけるとっても最高な、なんていうのかな、ツールっていうかね、そういうものなので、それをねしっかりと覚えていってくださいっていうことでした。これはねもう本当に皆さんに今日シェアしたいなと思ったことで、もうこれをねやっぱりマスターしておくっていうことはいろんなところでね皆さんの本当に役に立つと思います。よく多くの人にね、今を生きるっていうことをね、私もよく言ってきたし、いろんな人もね、その語りをしてると思うんですね。でも、私があえてプラスアルファして言えることは、未来のための今を生きるってことをね、しっかり覚えてもらいたいなと思います。これはね、どの成功を取ってみても、多くの皆さんが、先の未来っていうのをすごく皆さん明確にビジョンしていました。10年後、20年後、30年後、さらに50年後って、どんな自分でありたいか。これはもう、私も定期的に、常に自分のね、なんていうのかな、理想っていうか、そのビジョンっていうのをすごく明確にしています。そうするとその未来のための今を生きる、ただ今を生きるっていうことではなくて、未来のための今を生きるってこと、その未来の自分に出会うための今がどういうものであるかってところをしっかりと自分の中に落とし込んでいくことに、絶対に今っていうものがさらに花開いていったり、今っていうものがあなたが行きたい未来へ必ず近道としてあなたを導いてくれると思うんですね。だからこそね、変わりたいと思ってても、変わりたいならもう変わる努力をするとか、いろんなことがやっぱりあるわけでしょ。でもその前に皆さんね、まあ、その前にっていうのはいろんなノウハウがあると思うんですね。まあ、ある意味、じゃあまずは心の浄化からとかね、私だっていろんなところで皆さんに浄化とかいろんなことを教えたり、またイベントでもね、そのディープシーの部分とかで言ってきたように、変わりたいと思っても本当の自分は変わらなくてもいいと思っていたら、人間変わりたいって表面で言っても、心の根底で今のままでいいんだよって言っても変わるわけないわけ。そういうところも含めてね、まあ、イベントとかですごく深く行ったりとか突っ込んだりしている中、皆さんにもいろいろとヒントをねラジオとかでも通しているので、今日はまず覚えてもらいたいことは、最初に言った2つのお話ですよね。 Don't take a personal、 そして不満があっても絶対言わないこと。でもね、それはね、不満があっても言わないことっていうのに関しては、どんな不満なのかっていう不満のクオリティを見てください。それがただただ文句なのか、ただただ文句っていうのは言わないことっていうことなんですよね。その不満っていうものがどういう質なのかになってくると、それは全く違うトピックの話になっていくので、今日はそこまでは話をせませんが、その2つ、そして未来のための今を生きるってことを意識して、今日も皆さんがね大好きな自分の人生をね、さらにより良いものにするように、今日っていう日を大切にして過ごしていけたらと思います。 Thank you everyone for listening. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you. Thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。